大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。いつものように今週もよろしく。大岩健一です。12月最初の週末、土日を迎えましたけども、12月に入ると何かにつけていろんな買い物をすることが多くなりますけどね。私この間ネットで買ったものがとっても安くて得をしたっていう話をしましょうか。いきなりですが、私ヒゲは薄い方なんですよ。ですからこれまで電気シェーバーなんて15年ほど前に3000円かそこらで買った安物を使っていたんですけどね。さすがにこのところコンセントに挿して充電しても1日経つと次の日は使えないなんてことが続いたもんですから、久しぶりに新しいのを買おうとネットで探したら、この有名メーカーのが900円っていうのにたどり着きまして即購入しました。さあ、どんなのが届くかと楽しみにしていたんですが、箱を開けて隅々まで探したんですけども、なんと刃がついていないんです。そこでネットのページの商品説明をよく見たら、外刃内刃はついていませんとちゃんと書いてありましてね。いや、しっかり見なかった私が悪いとちょっとだけ落ち込んだんですけども、気を取り直して、じゃあ外刃内刃のセットだってネットで買えるだろうと探してみたら、まああるわあるわ。値段も3000円から5000円ほどまでいろいろ出ていまして、結局送料込みで3500円っていうのを注文したんですけどね。トータルで4000円ちょっとでしょ。そこで思ったのが、これ普通の大型家電店で買ったらいくらするんだろうと、ちゃんと刃がついている同じ商品を見に行ったんですけどね。そしたらなんと1万2000いくらするんですよ。ということはほぼ3分の1の値段で手に入れたことが分かった瞬間、いやー嬉しかったですね。私ヒゲは薄いですから、1回のヒゲ剃りなんて3分か5分で済んでしまうんですけどもね。新品は1回充電すれば10日以上持つし、切れ味はもちろんいいし文句なしです。ただそういう形で買ったんで取扱説明書はついていません。ですから改めてネットで調べてみたら、電気シェーバーも外刃内刃は3年程度で変えなくちゃいけないようですね。前使っていたのは15年ずーっと同じのを使ってましたから、それで切れ味も悪かったんだなぁと初めて知ったんです。というように年末を前にちょっとだけ嬉しかった買い物でした。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ、聞こえてきました今週の一曲目、木枯らしに抱かれてのイントロですけどもね、小泉今日子さんではなく作詞作曲をした高見沢俊彦さんがリードボーカルのジ・アルフィーの方を聞いてください。木枯らしに抱かれて。キョンキョンの曲が1986年の秋発売。こちらアルフィーの方は87年のシングルサファイアの瞳の B 面に入っていました。今週の1曲目、木枯らしに抱かれてでした。
蔵出しコレクション。
今週のこのコーナーは、作曲家として数々のヒット曲を手掛けてきた林哲司さん、ご存知でしょうかね。そのデビュー50周年を記念して先月リリースされたトリビュートアルバムサウダージから、80年代のトップアイドルの女性、久々の新録音の曲を聴いていただきましょう。誰のなんていう曲かはもうちょっと後に紹介しますね。林哲司さんは1949年昭和24年の8月、静岡県の富士市生まれで今74歳。1973年昭和48年にヤマハからシンガーソングライターとしてデビューしています。何枚かレコードを出しているんですが、大きなヒットはなくて、その後作曲家として活動を始めます。いや、彼が作ったヒット曲の数々たるや、改めて並べてみるとすごいんですよ。まず1979年の竹内まりやさんのセプテンバー、松原美樹さんの真夜中のドアでしょ。80年代に入るとアンリの悲しみが止まらない、稲垣潤一一ダースの言い訳、上田正樹の悲しい色やね、菊池桃子さんの曲は雪に書いたラブレター、卒業、夏色片思いに、セイイエスなどなど、彼女のヒット曲はほとんどが林哲司作品なんですね。そして杉山清貴とオメガトライブの一連のヒット曲、サマーサスピションに二人の夏物語、君のハートはマリンブルーなどなど、また原田知世さんの天国に一番近い島、堀ちえみさん稲妻パラダイスといった具合に、ニューミュージック系から今再び注目されているシティポップ、 それにアイドル路線と幅広いジャンルに及んでいるんですよ。こうやって改めて聞くと、そのラインナップすごいでしょ？そして今回のトリビュートアルバムには、杉山清貴さんのガラスのパームツリーを中川翔子、ショコタンが歌っていたり、上田正樹の悲しい色屋根を中西敬三さんが歌ったりっていう新録音ものが何曲か入っているんですけどね。その中の目玉は、2018年以降静養中ということで音楽活動を休んでいる中森明菜さんが1984年昭和59年のヒット曲北ウイングをこのアルバムのために新しいバージョンで録音しているんです。中森明菜さんといえば1982年昭和57年に木杉悦子高尾コンビが作詞作曲をしたスローモーションでデビューして以来、細野晴臣作曲の禁句とか井上陽水作詞作曲の飾りじゃないのよ涙は、秋葉陽子作詞のディザイヤー、それに高中正義作曲の実戒など、いろんな人の作品を歌っているんですけどね。林哲司さん作曲っていうのはこの北ウイングだけなんですね。レコードは当時61万枚売れています。では明菜さんの新録音としては2017年以来6年ぶりの曲、北ウイングクラシック。さすがに声の張りが少し弱々しく感じるところもありましたけども、あなたはどんな風にお聞きになりましたか？今週の蔵出しは、先月発売された作曲家林哲司50周年記念のトリビュートアルバムサウダージから、中森明菜さんの北ウイングクラシックでした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、1970年代風に言えば飛行機パニックアクションですかね。それでも今の世界情勢なら起こりかねない現実も描かれているロストフライトです。まず最初のシーンはシンガポールの空港から始まります。スコットランド出身のベテラン機長ブロディ・トランスと香港生まれの副操縦士サミュエルがコックピットに座った東京行きの119便には乗客14人とキャビンアテンダント3人が乗ってシンガポールを離陸します。ただ一つ気がかりなのは、国際手配されていた元軍人の殺人犯で現地で捕まったガスパールという男を東京経由でカナダまで運ぶということでした。東シナ海には発達中の低気圧があったものの、遠回りをすると燃料を無駄に使ってしまうからという理由で、会社からは予定通りのコースを飛べと告げられます。案の定、嵐の中を飛んでいた119便は雷に打たれて、全ての電気系統と通信機能がダメになってしまい、近くの島に着陸せざるを得なくなりました。浅い海に胴体着陸するか、森の中に突っ込むか。その時トランス機長は一本の道路が目に入りました。なんとか無事に着陸。しかし、どこの国の何という島か全くわかりません。そこでサミュエルは言います。フィリピンのホロ島だったらまずいです。政府と戦っている独立派のゲリラが支配している島ですからと。それでもフィリピン政府がかつて前線として使っていた廃墟のような建物の通信施設が壊されていなければ救助を呼べる。トランス機長はゲリラの目を盗んで元軍人のガスパールを連れて廃墟の通信施設に向かうんですが、その間にゲリラは他の乗客すべてを拉致して自分たちのアジトに連れ去ってしまいます。彼らは乗客を人質にして、それぞれの国に多額の身代金を要求しようと企てていたんです。トランスとガスパールがそのアジトにたどり着いたとき、本社の幹部が極秘に派遣してトランスたちを探していた傭兵部隊がゲリラたちを襲います。その間に乗客たちを飛行機のあるところまで連れ帰る作戦だったんですが、傭兵部隊との銃撃戦の音をきっかけに、島中に配置されていたゲリラたちが集まってきてしまいました。トランス機長は無事に乗客たちをホロ島から脱出させることができるでしょうかというようなストーリーなんですけどね。出演している俳優で顔を知っているのは、ハンターキラーやグリーンランドでも主役を務めたトランス機長を演じているジェラルド・バトラーだけなんですけども、これ本音で言いますよ。ほとんど宣伝もされていないし、有名な俳優も出ていませんけど、すごく面白かったです。ジェット機がそんなところに不時着できるのかっていうスリルと、極限状態からの脱出劇のサバイバル、その上世界各地の内戦などでたまに起きているジャーナリストや一般民を人質にとって金を要求するゲリラのやり方のいやらしさ、そんないろんな要素が詰め込まれている上に、 そもそもの原因が燃料代をケチって嵐の中を飛ばせた会社の甘い判断と、実際にありそうなことですからね。それが妙に説得力があって、そこも面白さの一つでした。今週ご紹介したのはジェラルド・バトラー主演のロストフライトでした。まあ掘り出し物的意外なおすすめですよ。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。長野グランドシネマズの公式サイトがリニューアルしましたというお知らせです。上映中の映画やこれから上映する作品のラインナップはもちろん、グッズや販売中の前売り券のご案内ページがより見やすく、スマホでも閲覧しやすいページに進化しました。一番のおすすめポイントは、この番組土曜エンタメ意気揚々のバックナンバーが聞きやすく超進化したことです。再生時間をシフトできるので、まずこのコーナーから先に聞こうとか、じっくり番組を堪能できますよ。長野グラシネで検索して、新しいグラシネのホームページをチェックしてみてくださいね。また長野グランドシネマズの上映案内音声ガイダンスの電話番号が変わりました。以前の番号はご利用いただけなくなっていますので、番号を登録されていらっしゃる方はお手数ですが変更をお願いします。新しい電話番号は 050-6875-0139 050-6875-0139 です。よろしくお願いします。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
今週このコーナーでピックアップするのは、嫌われマツコの一生という映画なんですけどね。タイトルだけ聞いて、あ、マツコデラックスを取材したドキュメンタリーかな、なんて思わないでくださいね。彼女、いやいや彼とは全く関係ありません。山田宗樹さんの小説を原作に、深田恭子土屋アンナコンビが主演の下妻物語や、松たか子主演のミステリー告白で注目された中島哲也監督が脚本を務めて映画化された、中谷美紀さんがヒロインの松子を務めた2006年公開の作品です。浮き沈みの激しい主役の川尻松子の人生を、中島監督ならではのカラフルな CG を使ったミュージカル風のシーンとか、ヒロインが童謡を歌ったりするコミカルでファンタジーのようなシーンも出てきまして、とっても面白い演出なんですね。まあそうした効果で、マツコの悲劇的な人生がかえって浮き彫りにされるという、監督の挑戦的な姿勢も感じられる私の好きな映画の一つです。主役を務めた中谷美紀さんは、1976年昭和51年東京生まれですから、今47歳。この作品の撮影当時は30歳でした。調べてみて意外だったんですけども、15歳の時にテレビ朝日のバラエティ番組から生まれたアイドルグループ桜っ子クラブのメンバーとして芸能界にデビューしていまして、その2年後にはソロで CD もリリースしています。また同じ年にフジテレビで人気を呼んだドラマ一つ屋根の下の脇役で女優デビューもしています。その後1999年に初めて主演したドラマ継続で注目された後は、2003年の時代劇映画巫舞伎四伝、2005年の電車男のヒロインを演じまして、その次がこの嫌われマツコの一生でブレイクしたんですね。そして2018年にはドイツ出身で現在もウィーンフィルハーモニー管弦楽団などでビオラ奏者を務めているティロ・フェフィナーさんと国際結婚をして、今はオーストリアのザルツブルグの郊外に住んでいるんですけども、仕事があるたびに日本と行ったり来たりをしていて、オーストリアの自宅にいるときには家事の他にも庭仕事も楽しくこなしているんだそうです。ドイツ語とフランス語も堪能なんですって。なかなかすごいですよね。日本では和服着物姿の似合う女優とも言われていて、オーストリアでも日本人として出席するパーティーなどでは着物を着ているということですよ。そんな中谷美紀さんが風俗嬢や引きこもりのアイドルオタク、そして殺人犯を演じる嫌われマツコの一生、とっても面白いと思うんですけどもね。興味のある方は配信や DVD で一度見てみてください。ではその映画の主題歌、作品にも俳優として出ていて風俗嬢の仲間を演じているボニーピンクが歌っています。 Love is Bubble。 共演は永山瑛太、市川美香子、江本明、木村みどり子、それに工藤官九郎、劇団ひとり、武田真治、カンニング竹山といったバラエティ豊かな出演陣です。今週のタイムスリップムービーヒッツは、 2006年公開の中谷美紀主演の嫌われ松子の一生の主題歌、ボニーピンクの歌う Love is Bubble でした。では今週もリスナーの皆さんがメールなどで送ってくださったメッセージをご紹介していきましょうね。まずは長野市の猫道探検隊さんです。今の季節いろいろな新酒が出てきましたね。ビールだと取れたてホップが好きですし、国産のワインも新酒が並んでいて、先日塩尻のワインとお隣上越のワインの新酒を買ってきました。ヌーボーですよね。どちらも円安で高騰しているボージョレ・ヌーボーよりも手軽な値段で手に入ったし、とっても美味しかったです。確かに新酒と銘打って今出ているお酒はフレッシュさが売り物ですもんね。長野市周辺でも小布施や高山にワイナリーがあって、飯綱ではリンゴでシードルを作っていますし、野沢温泉ではジンとウイスキーも作っているそうです。あ、これ私この間新聞の記事で見たな。外国の方がやってるんですよね確か。陽明酒も駒ヶ根ですから、いや確かにそうなんですけども、駒ヶ根にはマルスウイスキーという本社が鹿児島にあるウイスキー工場がありますよね。こんなにもありとあらゆるお酒を作っているのは長野県ぐらいじゃないでしょうかね。そうですね、信州で作っていないのは泡盛に紹興酒テキーラぐらいですかね。今晩もキッチンでドリンクしながら楽しみたいと思います。ということは猫道さん結構飲みながら料理も作ったりしてるんですね。どんな料理がお得意なんでしょうかね。私は飲むだけなんでね、いつも神さんから何か自分で作れるようにならないと私が先に死んだら困るわよって脅されてるんですけども。そして今週の子、猫道さん先週はその部分をお聞きになっていなかったのかもしれませんけど、今週は子へ行かずにもう完結終了しているキークケで始まる名前のこの辺ならまだ拾えるかなっていうのを3曲集めてお送りしますということにしましたんでね。子はまだ一周早いんですけども、歌のお姉さんで小鳩くるみさんがいらっしゃいましたが、今もお元気なんでしょうか。私が最後に覚えているのはといってももう50年以上前ですけどね、アタックナンバーワンがテレビアニメになった時、主役の鮎原梢の役を小鳩くるみさんがやっていませんでしたっけね。まあそうは言っても来週小鳩くるみさんがかかる可能性はゼロと言っておきましょう。また後でこれまでかけた子で始まる名前の歌手やグループご紹介しますんでね、チェックしてみてください。そしてこちらは長野市のハージ・ジョリソンさんです。少し前にビートルズの新曲がいまいちかもと書いてしまいましたが、はい私も読んでしまいましたが、なぜかといえば私も同感だったもんですからね。あれからじっくり聞き直してこれはすごい曲だと思い始めました。かっこ笑い。最初はジョンの哀愁漂う曲調がいいと思いながらも、やっぱりビートルズ最後の曲は明るいのがいいなぁと、私の個人的なわがままのせいもあってあまり乗れなかったんです。でもでもこの曲のミュージックビデオを見て気持ちが一変してしまいました。 Now & Then という曲名通り、今と昔のビートルズたちによって構成されているんですね。このミュージックビデオの監督はロード・オブ・ザ・リングなどを作ったピーター・ジャクソン監督なんですね。そうなんですよ、今年の初めだったか公開された長編のドキュメンタリー風のね作品も手掛けているんですけども、ビートルズ愛にあふれたミュージックビデオだと思います。特に若いジョンとジョージ、お年寄りのポールとリンゴが一緒に演奏している場面は涙がちょちょぎれてしまいます。笑って泣けて最後に寂しさが胸にあふれる素晴らしいミュージックビデオです。そうそう、ハージ・ジョリソンさん、昔ベスト版の青版赤版ってのは出ましたよね。最初は LP でその後 CD にもなってますけども、今回 Now & Then と同時に青版赤版の2023ミックスってのが出てましてね、この音を聞いて私びっくりしました。それぞれの声とかいろんな楽器の音が際立っていてとってもいい音してます。 AI を使って再生したんだと思うんですけどもね、ぜひ聞いてみてくださいな。そしてハージ・ジョリソンさん、最後に Now & Then はまだこの番組ではかかっていないと思うので、いつでもいいですからリクエストお願いします。じゃあせっかくですからこの後かけちゃいましょう。ちょっとだけ待っててくださいね。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは 765@fm-zenkoji.co.jp。 また FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。 この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口のおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。1階から階段を上がりきったところの正面にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、映画をご覧になった後、感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。で、今週その白い箱に入っていたメッセージ、ラジオネーム善光寺下のおひでさんですね。はじめまして。いつも他では聞けない楽しい放送ありがとうございます。正面切ってそう書いてくださると照れますね。ありがとうございます。先週紹介されたウイスキーの映画、駒田蒸留所へようこそ、見てきました。2年前に心筋梗塞を患ってアルコール禁止になりましたが、今日は大好きなウイスキーを味わえた気分です。しかし嬉しいだけでなく残念なこともあって、映画も2年半ぶりでポイントがクリアされているのは承知していましたが、来場回数が157回が1回になってしまい残念でした。新しいカードを作っておけばよかったなぁと思っています。ちょっとブランクが長いとそういうことになってしまうシステムなんですね。心臓を患っている関係で病院から2時間以内の行動制限がついていて旅行にも行けません。なのでリクエストは高石智也とナターシャセブンの街という曲をお願いします。歌を聴いて昔訪れた街の数々を思い出したいと思います。よろしくといただいたんですけども、この曲があるかどうか確認してあったらリクエストにお答えしますんで、その結果報告しばらくお待ちくださいね。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲は、さっきのハージ・ジョリソンさんのリクエストにお答えしましょう。ビートルズ最後の新曲、 Now and Then。 ハージ・ジョリソンさんのようにミュージックビデオもご覧になってみてくださいね。ビートルズの Now and Then でした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週はさっきもちらっとご紹介しましたが、すでに完結終了しているキクケで始まる名前の歌手やグループの中からちょっとずつ拾って3曲集めてみましょうっていうんで、私が必死で探したものを聞いてくださいね。これまで木はキャンディーズや木の内みどり、菊池桃子に北島三郎、吉川浩二、そして矢沢永ちゃんがやっていたバンドキャロル、また区はグレープ、工藤静香、クールファイブに桑田佳祐のソロなんてところをかけてきまして、家はこれまで研ナオコさんの3曲を1回やっただけなんですけどもね。探してみて木はもう音源で見つけることのできる曲がありませんでした。そこで今週拾い集めた最初は区からいきます。その1曲目すんごくマニアックですよ。売れなかったグループサウンズのバンド、クーガーズです。この名前を聞いたことのある方はかなりのグループサウンズオタクだったのかなって感じですね。クーガーズ1967年昭和42年にデビューして、メンバーはいろいろ入れ替わっていますけども、一応5人組。すでに人気があったタイガースやジャガーズの後ですからね。同じ猫科のクーガーズにしたんでしょうね、きっと。まあ、ピューマズとかチーターズじゃあんまりかっこよく聞こえませんからね。結局シングルは4枚出して解散しちゃってるんですけども、そのラストシングルがちょっと面白いんで、今日はそれをかけます。まあ正直言いますと、クーガーズというバンドはどうでもよくて、その曲がドラマの主題歌に使われたんですけども、そのドラマっていうのがね、なんと小林幸子さん主演の学園青春もので、しかも高校の水泳部員、毎週水着姿で泳いでいた青い太陽というドラマなんです。1968年昭和43年の4月から半年間、今のテレビ朝日系で放送されていたんですけども、ひょっとしたら長野県ではやっていなかったかもしれません。1953年昭和28年生まれの小林幸子さんはテレビののど自慢番組で優勝して、新潟からお母さんと上京して古賀政男さんの門下に入ったのが10歳の時なんですね。デビュー曲嘘つきかもめは、まあ子供が歌っているという物珍しさもあったんでしょう。20万枚売れたんですけども、その後は全くヒットが出ずに、子役として俳優業をメインにしていた頃、14歳の時のドラマなんです。彼女が憧れる隣の高校の先輩の水泳部員は渡辺篤さんでした。もう最近は他人の家を見せてもらうような番組もやってませんけどね。ではそのドラマの主題歌、今週のインデックスの1曲目はクーガーズの青い太陽。 とってもグループサウンズのサウンドとは思えない歌謡曲調ですけども、今週のインデックス1曲目は14歳の時の小林幸子さんが主演した青春ドラマの主題歌、クーガーズの青い太陽でした。では続いて2曲目ですけども、これも区でアルゼンチンの女性歌手、あの菅原洋一さんによって日本の音楽界に紹介されたというグラシェラッサーナのサバの女王です。もともとは1967年にフランスでヒットしたシャンソンの曲だったのを、レイモン・ルフェーブル・グランド・オーケストラがインストゥルメンタルの代表作として日本でヒットさせました。こちらのタイトルは芝の女王とも言われますけどもね、それに中西玲さんが日本語で詞をつけてグラシェラッサーナのデビュー曲として出たのが1972年昭和47年でした。レコードは15万枚のヒットになっています。今週のインデックスの2曲目はグラシェラッサーナ、サバの女王。今週のインデックスの2曲目は、私も含めてそれなりの年配の人なら誰もがなんとなく耳にした記憶があるでしょう。当時19歳だったってのは調べてみて驚きでしたけどもね。グラシェラッサーナのサバの女王でした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。今週は無理やり書き集めた区と家の3組3曲ということで、もうバレちゃいましたけども、最後は家です。県直子さん以来の家で始まる名前のグループは K とブルンネン。お聞きになったことがあるでしょうか。ヒデとロザンナのフォーク版といいますか、ベッツィ&クリスの男女版といいますかね。日本人の男性とアメリカ人女性のデュオでした。 K というのは埼玉県出身で当時明治大学の学生、21歳だった鈴木豊明さん。でもなんでこれが K だったんだろう。そしてアメリカコネチカット州の出身で日本のアメリカンスクールに通っていた18歳のクリスタリン・ブルンネンの2人が1969年昭和44年に出したデビュー曲、なぜに2人はここにが、レコードセールス12万枚のヒットになりました。タイトルのなぜは漢字表記なんですね。山上道夫作詞、鈴木邦彦作曲、K とブルンネンのなぜに二人はここに。二人のデュオは翌1970年の秋まで5枚のシングルを出して解散しています。それ以上の詳しいことはネットで調べても全くわかりませんでした。今週のインデックスの最後はほぼ55年ぶりに聞きました、 K とブルンネンのなぜに二人はここにでした。ということで来週は普通にコに行きます。コはこれまで郷ひろみ、小泉京子、小比類巻薫に五代醐、小林麻美、近藤雅彦、マッチ、小林明、小柳ルミ子、ゴールデンハーフ、小林明子、それから高坂みゆきに昭和の時代の米米クラブの曲とやってきまして、前回13巡目からは子で始まる名前の歌手やグループの3組3曲で、小坂明子、小坂京子に国章さゆりと3曲をかけたんですけども、来週もコア3組3曲でやりますが、そうですね、さっきのクーガーズじゃありませんけども、グループサウンズでは横浜出身のメンバーが集まったっていうのは売りになっていたバンドとか、80年代の人気テレビアニメうるせえ奴らのエンディングだったかオープニングだったか、高中正義さんのサポートメンバーの女性がいましたね。あとは男はつらいよの三尾くんの恋人役だったアイドル的な女優さんもレコード出してるんですけども、曲が見つかったらかけましょうかね。そんなヒントでいかがでしょうか。来週のインデックスは子で始まる名前の歌手やグループの3組3曲です。メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。長野市のピースマークさんといえばパルセイロ情報なんですけどもね、シーズンも最後になるのかな。今日はシーズンの最終戦、 AC 長野パルセイロはホームの長野ユースタジアムでのゲームです。途中でシュタルフ監督の解任があったりと苦しいシーズンではありましたが、だからこそ最終戦を勝って今年を締めくくりますよ。迎え撃つのは今シーズンの開幕戦の相手だったテゲバジャーロ宮崎。開幕戦は勝利できたので、最終戦も勝って終わるべく、ユースタのゴール裏で共に戦って、必ず勝たせてきます。来シーズンへの明るい展望をつなぐためにもね、そう、パルセイロも松本山賀も J3 から上に上がることができませんでしたからね。そして明日のファン感謝デーであるパルカンをより楽しむためにも、 今日はキックオフが午後2時ですから、この番組を聞いてからでも間に合いますので、どうぞ皆さん長野ユースタジアムへお越しください。気温が低めですからね、暖かくなってホカホカになって帰ってきてください。とはいえ、ピースマークさん、来シーズンが始まるまでの間、普通のメッセージやリクエストも送ってくださいよ。お送りしてきました、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は、長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで。さようなら。